今回は、活用ガイドですね、ノーコンテンツの活用ガイドということで、今この収録をしている時に大体もう撮り終わっているんですけども、まだちょっと集計まではしてないんですけども、改めてちょっとコンテンツ量がかなり膨大なので、これ全部聞くのに多分1年ぐらいかかるんじゃないかなと、コツコツ聞いても。で、まあ、ある意味私の卒業制作みたいなもんなので、もう手抜きなしでその本編もね全部、それから、まあ、レビュー音声っていうね、今回新しい試みで、最後なのに新しい試みっていうのもどうなのかなと思いますけども、まあ、全てにおいて今からの解説っていうことで撮りました。でただその膨大なコンテンツを渡されたところで、やっぱりこのね、やっぱりこう気持ち的には頭から全部きれいに聞きたいなって気持ちはあると思うんですけれども、まあ、やっぱり時間もそんなないでしょうし、まあ、限られた時間の中で効率よく結果を出すためのガイドということで、ぜひですね聞いていただければと思います。で全般のを言うとですね、どこだっけな、結果を2倍にするセミナー受講術、ビジネスの2倍以上にするセミナー開催術というのがあるんですけども、これは最初の段階で聞いてもらってもいいかもしれないです。どういう状況であれですね。でいろんな人の対象を分けてちょっとお話をしていこうと思うんですけれども、まあ、これなんで最初にこれを全般としてお勧めするかというと、その聞いたものというか学んだことをよりなんかこう実践するためにはどうしたらいいかということにフォーカスしているので、まあ、こう事前にこう聞いておいた方がいろんなことを勉強するのに効果的かなというのでやっておきます。聞いたことが良かったんじゃなくて、聞いてやったってことが大事になってくるので、そのあたりを解説をしています。じゃあ順を追っていきたいと思いますね。対象ごとにお話をしていきます。まずは開業前後ですね、受験生、それから開業準備中、開業直後みたいな人ですねに関して、どういう勉強していけばいいかっていうところですね。でまずその開業前後の方と呼びますけども、開業前後の方はまずやっぱり何と言っても資格教科養成講座っていうのを一通り聞いてもらいたいです。2013と書いてありますけども、まあ、よく聞かれるのは2013だからもう古いんじゃないんですかって言われるんですけども、全然古くないです。ほとんど今話してる内容と同じで、もちろんその Facebook だとかね、Instagram の話は当然ないんですけども、まあ、必要ないので資料にとっては。なのでこのできればこの資格教養成講座を、まあ、12時間ちょっと長いんですけども、通しで聞いてもらった方が後の無駄がなくなると思います。他のセミナーを受ける必要もないですし。でそれから、私が取り直した資格教養成講座のレビューですね、こちらを聞いていただくと全般が見えるんじゃないかなというふうに思います。でその次に何を聞いていただければいいかというと、まずはこの資格教養成講座全体像を知ってもらうんですが、その次に営業力をやっぱ高めたいんですね。なので、営業テクニック大全集ですね、これがすごくこうテクニカルなその営業の話をしているので、より具体的に営業するときにどんなことをしてどんなことを考えればいいのかっていうのが分かると思うので、次が営業テクニック大全集です。でその次がですね、やっぱり最初の頃っていうのは人脈をどう作るかみたいな話が結構、相談としては多いので、横須賀テリーさんの人脈構築テクニックっていうのを本編とあとは、後日収録も合わせて聞いていただくのがいいかなと思いますね。でその次がですね、で大体こう全体像が分かって営業が分かってくると、仕事が問い合わせが来るって状態を、まあ、すぐじゃないですけど作り出すことができるので、そしたら今度は商談の制約率を高めるってことが必要になってきます。そうするとセールストークですね、セールストーク講座と、これは本編と、それから、後日収録のレビュー音声も合わせて聞いてください。セールストークちょっと長いですけども、長いですもん、3時間ぐらいですけども、基礎が全部分かると思います。で次がですね、不景気を生き残るための新規顧客リピート創出法ということなんですけれども、これはですね、まあ、レビュー音声30分になってますけれども、これお金を使わずに売り上げ上げるためにどうしたらいいかっていうところを解説しているので、おおむね今言った全体の流れですね、全体像と、それから営業テクニック、それから商談の制約率を高める方法、人脈でお金を使わずに売り上げ上げる方法っていうのがあれば、まあ他のものをとりあえず勉強しなくても1年目で1000万っていうのは全然現実的な数字かなと思います。で次なんですけども、今度は開業した後ですね、開業した後に売り上げを伸ばしたいという場合です。で、資格教科養成講座を一度でも聞いたことがあるっていう人は、資格教科養成講座の2013のレビューを聞いてください。 でそれで今私が振り返った時にどういうふうに考えているかっていうのが分かると思います。でまだ聞いたことがないっていう方はちょっと長いんですけれども一通り全部聞かれた方が効果は倍増すると思います。で、次にこう聞いてもらいたいのが、人生とビジネスで成功する7つの習慣というやつですね。でこれもレビュー音声を取ったんですけれども、これなんでこのもっと売上伸ばしたい時にこれを聞いてもらうかというと、やっぱりこのなんていうのかね、こう売上をこう伸ばすため の、 基礎となる考え方の解説が中心になっているんですよね。でやっぱり本を読むのにもその本を読む力があるのとないのではやっぱり違ってくるので、まあ、ちょっと古内容は古くはないんだな今話してるからやった時期は古くレビューは新しいのでぜひこれも活用していただければなと思います。でその次に売上を高めるとしては同じくまあセールストークですね。でこの辺はレビューだけ聞いてもいいと思いますし、商談に自信がないという方は聞いていただくのがいいと思います。で合わせてビジネス心理学ですね。でこれは商談なりこう人との関係性構築なりっていうので、心理学を解説しておりますので、この解説を聞いていただくといいと思いますね。これはレビュー音声も合わせて聞いていただけると効果的かなと思います。でさらに売り上げ上げるために、事業としては、まあ、人脈アナログな営業とそれからネットマーケティングでやっぱりやられると思うので、その時に今主流のランディングページですね、それを書くためにコピーライティングの講座を聞かれるといいんじゃないでしょうか。でこのコピーライティングは本編を聞いていただいたと同時に必ずレビュー音声を聞いてください。でこのレビュー音声、正直レビュー音声だけでも本当になんか100万ぐらいで売りたいぐらいのことを話しましたので、まあ特別サービスということで、ね、聞いてください。レベル高い人が聞けば聞くほどすごい内容だと思います。でさらにいろんなことをこう広げたいという場合にはアイデアマーケティングを聞かれるといいんじゃないですかね。これは本編とレビューですね、本編だけでも十分かなと思いますね。アイデアを生むというためにはこういったところで考えることとより伸ばすという時にセールストークやコピーライティングというのを活用していただくのがいいかなというふうに思います。で次ですね、まあ、ある程度開業して売上というかね経営が軌道に乗った次ですね、より大きくしたいっていう場合にはどうしたらいいかっていうことなんですけども、これは、絶対負けない社長の経営ノートから聞いてもらいたいと、まあ、一応その歯科協会は成功だというか事業全般ビジネスが分かっているという前提ですね。絶対負けない社長の経営ノート、これはお母さん明日から僕の会社なくなりますっていう本が出た時に全国講演で回ったセミナーですね。でこれは基本的なその経営ですね、経営に関しての、まあ、私の経営論というのをお話ししてます。どちらかというと私は戦って勝つ経営ではなくて負けない経営というやり方なので、まあ、なので絶対負けない社長の経営ノートという名前になっているんですけども、そういった形でまずそのビジネスの全体像ですね。でそれから2番目がソニー研修ですね。でソニー研修、ソニー研究でソニーのことを話した。でこれは組織論として学んでもらいたいということでこの順番にしてます。でさらに小さな会社の組織論、これはレビューも合わせてぜひ聞いてもらいたいなと思いますね。小さな会社の組織論、本編自体はちょっと古いので、ある程度組織やってきたよっていう方はレビュー音声だけで十分です。でさらに、コピーライティングですね、こちらもさらに大きく拡大させるためにはコピーライティングの展開っていうのが必要になってきます。でさらに加えて言うなら、より大きくしたいってことは社員の方がいらっしゃると思うので、社員の方にセールストーク、コピーライティング、アイデアマーケティング、この3つを研修的に聞いていただくのがいいんじゃないかなと。本当は買った人しか聞いちゃいけないっていうのはこういうものですけども、まあまあいいでしょうということですね。でその経営に理解がある社員であれば最初の絶対負けない社長の経営ノート聞いていただいてもいいと思いますし、何も知らないという方は資格協会をすることを聞いてもらってもいいかなというふうに思います。そこですね、組織論という、特に組織論のレビュー音声ですね、ここが今のうちのパーオンジャパン株式会社の組織論のほとんど、まあ、結構お話ししているというか、ほとんどというか、まあ、本質ですね、そこをお話ししているので、組織論、組織構築に悩んでいるという方は結構いいんじゃないかなというふうに思います。で次ですね、次はコンサルタントになりたいという人ですね。コンサルタントになりたい人はまず、コンサルタントの収益構造、マーケティングビジネスモデル解説、これはもう必須です。これ絶対聞いてくださいということですね。それから、次がですね、当たり前なんですよ、経営コンサルタント養成講座で、これは本編は、まあ、コンサルタントが本当に初めてって人は本編とレビューを聞いてください。ある程度やってきたよって人はレビューだけで十分です。それから4番目としてはアイデアマーケティングですね。これも全くそのアイデアを生むみたいなことをやってきてない方は本編を聞き、さらにもっとこう 自分はある程度やってきたよって方はレビュー音声だけで十分でしょう。でさらにコンサルタントとしての深みを増すためにはビジネス心理学、これは本編とレビューを合わせるといいと思いますね。で次が、修行だと思うのでおそらく聞いている方は、まあ、あるいはもう修行関連系だと思いますけども、次は小さな会社が最小予算で修行を味方につける方法ということですね。要は修行の魅力を伝える、コンサルタントの魅力を伝えるという考え方で、それから余裕があれば、コンサルタントなので私の考え方が分かるものがいいと思います。そうすると、横塚哲さんの作り方っていう、これはあのロゴマーク発表会の時のレビューを取ったもの、それから全国セミナーですね、全国セミナーのなぜやったのかっていうそのプロセスですね、それから私がやりたかった C3、この辺はまあおまけで聞いてもらえるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、基本は経営コンサルタント養成講座を聞けば、あとはもうコンサルタントやりたいっていうわけですから、足りなければ営業テクニック聞けばいいしというところでチョイスしてもらいたいなというふうに思います。でそれからあの高難度系に行きたい方ですね、高難度業務に行きたい方に関しては、まずコンサルタントの収益構造ですね、それから、次に、一応同じ骨格としての経営コンサルタント養成講座、自分がある程度レベルにいるっていう方はレビューのみで、ゼロから学びたいという方は本編も合わせて聞いてください。それからセールストークですね、まあ、要は高難度業務はこう接点があってからお客さんにこうヒアリングをして提案していくものなので、そういう意味ではあの全部の骨格を分かっていた方がいいです。でそういう意味ではビジネス心理学ですね、これも本編レビューありますので、何度も言ってますけども、ある程度レベルにいるという方はレビューのみで十分です。それから、次がですね、イギリス EU 離脱の、これもレビュー音声ですね。なんでこの考え方がコンサルタント大事なので、なぜ私がそのわざわざシンガポールまで行って取材をしてきたのかみたいな、その辺の背景を知ってまず、もらいたいというところかなと思いますね。でそれから、やっぱり何度も言ってますけども、高難度、やっぱりこう考え方非常に重要なので、最小努力で最大結果を得る超仕事術、超勉強術、このあたりもおすすめしたいというところですね。ただまあ基本的にはこう高難度業務を学ぶっていうことに関して言えば、どちらかというとあの半分は菰田さんのコンテンツになってくるので、まあまだあの入会してない人はリーガルマジックの方をやっぱりおすすめしますという感じですね。でそれからですね、あここまでが一応各状況に合わせた学び方ですねの手順になってきます。でここからはあの正直どうでもいいので興味がある人だけ聞いてもらえればと思いますけど、まずあの、自分で言うのもなんですけども、あの横須賀フリークの方ですね、要は私のファンだという方がいなければ、違うんだったらもうここで音声を止めて日常作業に戻っていただければと思うんですけども、要はなんか私がやってることが、まあ、ファンって言わなくてもね、気になるとかね、好きだとかね、なんとなくいつも見ちゃうとかね、なんかそういう人がいたらどれを聞いてほしいかっていうと、やっぱり C3 ですよね、C3 っていう、なぜこんなお金にならないことを5年も続けたのかということですね。アホだと思いますよこれ、はっきり言って。これ外からコンサルタントとして見たらもう即刻やめさせますけどね、こんなの。まあでもそれでもやりたかったってことは何なのかってところですね。であと横塚テレさんの作り方、これはロゴマーク発表会のやつですね。これもどうしてそのタイミングでロゴを変えようと思ったのか、なぜそのユーストリームでね、そのロゴ発表会やろうと思ったのかみたいな、その背景というかね、思い出話がこう聞けるので、今回の収録ね、なんか今回はコンテンツだよとかノウハウだよっていうのと、今回は思い出話だよっていうので、あの分けて社員には収録立ち会ってもらって社員に説明しましたけども、本当は思い出話も多かったんで、あとは、学生向けセミナーですね、これも、私自身のなんかあんまりなんていうのか表に出ない考え方とか思い出話なんで、あとは全国セミナーですよね。全国セミナーの振り返りはなんかもう懐かしい話ばっかりで、なのでこの辺がなんかこう私らしさみたいなところかな。あともうちょっと言うと、まあ、仕事術系ですよね。最小努力で最大結果、仕事術、勉強術とか、セミナー受講術みたいなところがなんか私のなんか思考みたいな感じですかね。あと思い出話で言えば九州ベンチャー大学とかですけどね、なんかそのあたりがなんか私のなんかこうビジネスのこう背景を知りたいみたいな方はなんかそれがいいんじゃないですかね。あとは何ですかね、こうウォーキング中とかになんかこう何も聞かないのもあれだから、ちょっとなんか流しておきたいみたいな、ただ勉強する気にはなんないなみたいな時に 流しとけばっていうやつですね。ラジオ代わりコンテンツと呼びましたけど、社内では。まあ、例えばイギリス EU 離脱ですね。この辺ビジネスノウハウじゃなくて、考え方とかなので、なんでシンガポールにわざわざ一泊ですよ、シンガポールに。シンガポール滞在時間20時間ぐらいですからね。なんかそれでなんでそんなことやったのかとかね。まあ、あとやっぱ C3 でしょ。でそれから、あと私は古い話が分かる横須賀式独立企業術とか、この辺もある程度ノウハウ分かった人にとってはもうラジオみたいなもんなんで、この辺を聞いてもらったりとか、あとはさっき言ったベンチャー大学ですね、これカエラさんとの関わりの話とか、あとはやっぱ横須賀テレストの作り方、学生セミナー、全国セミナーみたいなところかなと思いますね。それからあとはまあある程度ビジネスが分かってる人にとってはやっぱりうちの軌跡をこう辿っていった岡牧セミナーですね、絶対負けない社長の経営ノートとかも、まあ、ラジオがレベル高い人はラジオ代わりでもいいんじゃないかなと思いますね。それがラジオ代わりコンテンツなんで、で一応最後ですね、ガイドなんでそんなに長く話すこともないんですけども、まあ、個人的に気に入ってるよっていうか、このなんていうの、このレビューで話したことも含めて、なんか全体のそのなんていうの、本編とレビューのレビューみたいなのをちょっとざっくりやっておこうかなと思うんですよね。だそうすればなんか今のそのなんかガイドラインに沿ったものでないみたいな聞き方とかもあると思うんで、まずビジネス心理学ですけれども、これ割とねレビュー音声が面白かったと思うんですよね。その心理学のなんていうの、そのニュアンスというかね、心理学活用のこの温度感みたいな話なんで、まあ、多分本編じゃないや、本編でもレビューでも解説してると思うんですけども、例えばそのミラーリングみたいなのがね、あった時にそれをどういう温度感で使うかみたいな、なんかこの辺がなんか私っぽい感じかなっていうのは思いますけどね。なのでこれレビューおすすめです。まあ、基本全部レビューおすすめなんですけど、で次アイデアマーケティングですけども、これはね私大好きなセミナーだったんですよね。まあ、2回しかやってないんですけど、3回かな。これなんでかっていうと、私は基本的にそのアイデア型企画型の経営者なので、まあ、本当は経営者よりも起業家が向いてるんでしょうけども、本編も多分今聞いても全然面白くって、でレビューとして同じこと話してもしょうがないんで、ただなんかこれは聞いてた社員からも結構反響が良かったような、そうでもなかったようなそもそもそのアイデアを生むのはどうしたらいいのみたいな話をレビューで話し、結構ね長く話したんですよ。そういう意味ではなんかこうネーミングがねどうやって生まれたかとか、そういうのもあるので、割と私は好きなんですよね。だからこのなんでそんなアイデア浮かぶんですかみたいな人にとっては、やっぱりその特にそのレビュー音声で私自身の発想法とか、そのひらめきとか、そのネーミングの考え方みたいなのが見られるんでいいんじゃないかなと思いますね。でそれから横須賀テレストの人脈構築テクニックなんですけども、これコンテンツ本編はですね、すごいオーソドックスです。だからもうなんか勉強してきた人にとってはそこまで聞かなくてもいいかなっていう感じで、取り下ろしのレビューの方はですね、もうちょっとなんて人に対して深く話しているので、割と上級者向けかなというか、今もしその開業前後だったら3年後とかに聞いたら結構響いてくるんじゃないかなとかっていうのは思いますね。で次が組織論ですけども、組織論自体はもともと私は苦手だったので、よく成長したなというのが私だけの、ね、理由じゃないですけども、要因じゃないですけども、これ取り下ろし音声レビューの方ですね。レビューおすすめです。本編は正直聞かなくてもいいかなと思います。ちょっと古いのでね、やった時期まだそのホラクラシーって概念もなかったし、ノンレーティングスもなかったし、いや、ただやってたんですよ、そういうこと。ただそういう言葉で説明したりとか、そういう風な概念を入れようとしてたわけではないので、自然にやってたって状態ですね。だからまあちょっといびつであると。レビュー音声は結構綺麗に解説してるかなと思いますね。で経営コンサルタント養成講座ですね、これも本編は非常にオーソドックスだと思います。でどちらかというとこうレビューですね。レビューの中で、これも本質論ですね。なんでそのコンサルタントになれる人となれない人が出るのかみたいなレビューは結構面白かったんじゃないかなと思いますね。ベーシックな内容、本編がベーシックな内容なので、でこれは実は2回やったんですよね、この天才塾で。 で1回やった時にどれとは言えないんですけれども1個話し忘れたことがあって、で2年目にリベンジしたんですよね。そのリベンジの音声なんて内容は問題ないです。プロ講師養成講座ですね、これも本編非常に長いです。だから丁寧に学びたい人向けですけれども、個人的には結構好きなセミナーで、まあ、レビューに関してはちょっと説明会セミナーの話になっているので、売りたい人はこれまあ即おすすめで、どちらかというと私のこうセミナーのうまさっていうのは別にうまくはないんですけれども、言葉の使い方と言い回しで、ここがなんか私の特徴なので、こう多くの企業がね失敗してるんですけれどもとかって枕言葉をつけるとか、他の先生が言ってることと矛盾するかもしれませんけども、私は私でこのやり方でうまくやってきたんで、今日はぜひこのやり方やっていただきたいって言って、他の先生との矛盾を消す方法とかね、なんかそういうのが得意なので、それから、次 C3 ですね。これは私は C3 はというか私がやりたかったことなんで、興味がある人だけどうぞっていう感じですね。役に分かる人にとっては役に立つんだけども、分からない人にとっては時間の無駄とまでは言いませんけども、まあなんか先々きっとこういうのをもっと理解される時が来るんじゃないかなということで、なんていうの、こうテクニカルな内容は一切ないので、そういうのが欲しい人は飛ばしてもらっていいかなと思いますね。あとセールスライティング本編はこれはなんていうの、すごくオーソドックス内容から応用まで書いているので、初めてっていう人にとってはすごくいいと思います。で、取り下ろしの音声はさっきもお伝えしましたけども、これはもう本当にこれだけで売りたいぐらい、いいことをしゃべったので、考え方とかね、なのでぜひこれはね、なんていうの、状況関係なく実はこの文章のところのレビューは聞いてもらいたいと思っていると。でセールストークですね、次はセールストークなんですけど、本編は、まあ、すごくオーソドクス丁寧に作ってます。で、まあ、レビュー音声でトランスイッチの話を少ししているの で、あとはこの自分自身の最初の頃の話をしているので、なんかこう勇気が欲しい人はぜひどうぞっていう感じ、私がいかに最初の頃ビビってたかとか、ね、そういう話を恥ずかしげもなくしてるので、それから成功発表会全パートですね。こう本編は正直聞かなくてもいいかなと思いますね。ちょっとやっぱり2008年とかさすがにちょっと古いので、2009年以降はいいと思います。2008は特にそのインターネットマーケティングの話になってるので、9、10、11、12、13、14とか、まあ13はおすすめですね。アメリカ行った年はなんか全コンテンツが輝いてるんで、他の年が輝いてないわけじゃないんですけども、というところですね。なので、まあ私は成功発表会自体は結構好きなので、本編を聞くと楽しそうだなっていうのは伝わってくるんじゃないかなと思いますね。で、次がまあ資格強化養成講座の第1回です。これは聞かなくていいです。まあ、聞いてもいいんですけども、まあ、天才塾が始まった時のセミナーなので、まあ、割と思い出話に、本編はねちゃんとやってますけど、まだまだすごく私声も枯れてますし、雷の音がすごいし、そういう意味でちょっと聞くに耐えるかどうか分かんないですけど、やっぱり勇気が欲しい人っていうかね、こんな時代もあったんだってことで聞いてもらえばいいかなと思いますね。それから歯科協会セゴ2013、これまあ私のベストセミナーなので、ぜひこれは自信作ということですね。であとはコンテンツレビューに入りますけども、人脈ですね、人脈なしでも独立できる、独立企業術っていう、これは、最初の頃のレジュメを見ながらね、やっぱり話しているので、まあ、なんていうかな、当時を振り返ると、まあ、一生懸命考えてたなっていうことが分かるので、なんかガイドになってないですけど、なんかただ懐かしいなっていう感じで、次、コンテンツレビュー2つ目が、7つの習慣ですね。これはね、レビューをね、聞いてもらいたい。楽しかったと思いますよ、聞いてる人も多分分かんないけど。なのでどちらかというとテクニカルではないんですけども、私は結構好きなセミナーですね。あと横須賀テレさんの作り方コンテンツレビューナンバー3ですけど、これは新ロゴ発表会を今から振り返ったっていうことなんで、思い出話と今からの感想なんで、まあラジオ系ですね、こちらは。ただ私はこういうことが好きなんで、なんかこうこれを機に何かをするとか、そういうね、なんかこうこれを機に何か変えようとか、こうイベントしようとか、なんかやっぱコンセプト作りテーマ作りがすごくこう好きなので、だからそういう意味ではこういうのはやっぱりこう自分自身は好きなものなんだ。ただそれがなんか儲かるか儲かんないかってまた別なんですけども、次のコンテンツデビューは小さな会社売上を倍増する4大戦略セミナーですね。カエルさん呼んだやつですね。でこれとかも割と思い出話なんですけれども、まあ、その都度その都度振り返って、なんていうの、 と当時のことを思い出しながら解説をしているので、まあ、全般役に立たないことっていうのはないと思います。でマスコミイギリス EU 離脱の真実、これに関しては創作定款も入ってますよね。だこれも考え方系なので、なんとどちらかというと初期でこう利上げ上げたいっていう人よりはその成熟してきた人に向けて聞いてもらいたいなという感じですかね。私自身はなんかシンガポールに一泊で行ったってことを言いたかったってそれだけなんですけどあとは次6番九州ベンチャー大学ですね。これもまあ懐かしい話が入っているので思い出話系ですね。次が、最小努力最大努力成果を得る仕事術勉強術と、でこれも、まあ、本編というかレビューで話してますけども、結構ねレジュメ振り返ってみて当時からいろいろ考えていたんだなってことが分かります。だから思考を知りたいっていう人にはなんかおすすめなんじゃないかなと思いますね。私は結構好きなセミナーです。こう考え方とかね、なんかこう私の一つのこう自分で言ってますけど良さっていうのはこう日常的にあるこう当たり前のことについてどっか立ち止まって考えるみたいなところが結構あるので、なんかそういうところが分かると面白いんじゃないかなと思いますね。それから小さな会社が最小予算で事業を味方につける方法、まあ、これちょっと特殊系のセミナーなんで、何ていうか、まあ、やっぱりコンサルタント向けかなと。このセミナー自体はなんか私はアウェーでやったセミナーなんで、このセミナー自体はあんま好きじゃなかったんですけども、コンテンツとしては面白いと思いますね。で営業テクニック大全集ナンバー9ですけども、まあ、これは一つ私の真骨頂ですね。営業なので、だから営業好きな人はどうぞっていう感じ。初期はこういうものがやっぱ多かったなと思いますね。で次はコンテンツレビュー10ですね、ビジネスを2倍以上にするセミナー開催術受講術ということで、これ受け方の方を主にレビューでやってます。でこの学び方とか実践の仕方もなんか私らしいっちゃ私らしいんで、割と好きな考え方かなと思いますね。コンテンツレビュー11がノータイトルって書いてありますけども、これ学生向けセミナーですね、こういったこともやったんだよっていうことですかね。まあ割と私若い子に話すのが好きなんで楽しんで話してるんじゃないかなと思いますね。これまあおすすめがどうっても私の好き嫌いを話すところなんで好き好き言いますけども、不景気を生き残るためとかの、これもなんかトイレ押し音声でそのなんかこうコンテンツを再利用する方法みたいな、その辺がなんか私っぽいなという感じがしますかね。あとソニー研究ですね、これソニーに傾倒した頃なんで音声自体がすごく楽しいというか、ソニーの働き方自体は結構好きなんだなっていうのは改めてこう思って、うちもかなりソニーの影響はだから結果として受けることになりましたしね。まあそんな形です。あとは、まあ、コンサルタントのね収益構造とマーケティングビジネスモデル解説というのが入って、こっちはコンサルタント向けなんで、これもなんていうかこうコンサルタントがコンサルタント成功方法を語るってこと多いんですけども、ここまでなんか分析してるっていうのもあんまりないと思うので結構おすすめかなと思いますね。私は結構分析とか研究が好きなので、だからそういったところが体系だってやれてるのはいいんじゃないかなと思います。まあ、以上が全ての教材とかですね、ある程度こう振り返って解説してきました。このガイド自体が長くなっても今後聞くのがさらにしんどいでしょうから、このぐらいにしますけども、重要なのは聞くことではなくやることなので、そこを履き違えないでね、ぜひやってください。まあ時にはねラジオ的に私の話が好きだっていう方はラジオ的に楽しんでいただければいいと思いますし、学ぶところはきちんと学んで実践して、であとはやっぱり自分自身ね勉強のところのコンテンツを話しますけど、期限をつけていかにやるかっていうところをぜひやっていただければというふうに思いますので、まあ、ガイドはこのくらいにしておきましょう。